例えば、ライトワーカーなんてね、言葉もありますわね。魂を覚醒させて、なんかライトワーカーとして、この地球を浄化しようみたいなね。そういった、なんか、コミュニティ、ちょっと覗いたことあるんですけど、波動重たいですよ。まあ、もちろん、その場所によっては、いいとこもあるかもしれませんけど。まあ、自己陶酔ですね。そうやって自分は地球を浄化するんだってね。いやいや、まずてめえだろうって。まずてめえを浄化しやがれと。こういった話すると、口が悪くなるんでね、ついついこういったことを言ってしまうんですが、まずはてめえだろうと。なんちゃってスピーチャルじゃないんです。スピーチャルごっこはいいんです。人に喜ばれるということ。ね、これだって、小林正寛さんだってずっとおっしゃってますでしょ、これ。レジェンドですよ。あの方もね、もうお亡くなりになりましたけども。あれスピーチャルですよね。喜ばれる人間になろうと思って努力をしてると、別にオーラが見えたり、過去性が見えたりはしないけど、なんか直感力ね、物事の真顔を見極める力がついてきますよ、それは。ちゃんと修練積んだ職人とかね、あるいはすごい誠実な経営者とか、経営者なんて人を見る目なかったらできないですからね、採用とかね。ベテランはこれ見抜くわけでしょ？これ、スピーチャルですよ。直感力というのは、インスピレーションって言うじゃないですか。インスピリットですからね。サイキックは別に必須ではない。自分もオーラが見たいとか、いいんです、それは。改めてこのスピーチャルとサイキックの違いっていうのは、はっきりとご認識いただいて、本当の意味でのスピーチャル、人間性や精神性、それを高めるということ。まあ、それは簡単じゃないですしね。私もそれはもちろん同じですけども。お任せとか、委ねるとか、簡単に言うもんじゃないと。例えば、命を捨てる、捧げる、尽くす、というとですね、非常に実は難しいことなんですよ。信仰とか信心の極致ですよね。だからそういったことを簡単に宇宙に委ねれば全てうまくいくとかね、運命にお任せしましょうとか、簡単に言えるわけがないという、まず私は大きな疑問が最初からありますね。宇宙に任せれば全てうまくいく、これがもう論理的におかしいんですよ。スピーチャル置いときましょう。まずね、考えたらわかりますよ。何言うとんねんって私は思いますけどね。任せるっていうのはどういうことですか？ね、お仕事されてる方、あるいは子育てしてる方、どうですか？部下に、あるいは同僚に任せるってね、仕事を。あるいは子供にお使いとかお任せするってね、日常でも使いますよね。うまくいくんですか？任せて。うまくいかないこともありますよね。相手は人ですからね。で、これがじゃあ神仏だったらどうなるかと。宇宙とかね。でも任せるっていうのはどうなっても構わないところでしょ。それが吉と出ようが凶と出ようが、それも含めて任せるということですよ。委ねるということですよ。じゃあなんで宇宙に委ねればなんかうまくいくことだけに限定するんですかね。だからそこはもうおかしいんです。うまくいくとかうまくいかないとかどうでもいいという話ですね。ご利益がないと困るんですよ、現代人は。メリットを歌わなければ受け入れてもらいにくいんです。本のタイトルとかね、こういった YouTube とかタイトルに宇宙にお任せすれば全てうまくいきますよと言わないと見てもらえないんですけど、それは論理的には破綻してますよ。だからそういった疑問を持たずして YouTube とかそういったコンテンツばっかり見てるとアホになりますよ。アホになるからあんまり見ない方がいいですよって、そういうこの世的なメリットとかデメリットとか、それを超えていくんでしょ。本来はそれが超越ということじゃないんですか。それが真のスピーチャルということではないんですか。その原点に立たなければお任せとか委ねるとか言えませんよと。で、これは別に厳しくないんですよ。ある程度この真面目にスピーチャルを学んでね、宗教とか信仰ねしていらっしゃる方ですらお任せとかで、それで不幸が起きても受け止められますかと聞くとね、まあ、割とひるむ人が少なくないですね。きついトラブルとかちょっとそれは勘弁してほしいです。できれば無事平穏に行けばいいなと、まあ、そういうことをおっしゃる方の方が多いですね。いざそうやって不幸なことが起きるとね、 うろたえてしまうというのは、まあ、私たち凡人ですよね、それは。だから、簡単に委ねるとか任せるとか言わない方がいいですよと。いや、もしそれを言いたいんであれば、委ねて任せた結果、不幸になる可能性もある。本当にこの人でいいのか、本当にこの会社でいいのか、本当にこの道でいいのか、運命を信じて天命に任せてやっていけばうまくいくんですかと聞かれる。さあですね、わかんねえよと。そうやって初めから保証を求める、安心が欲しい。本当の終戦日は8月15日ではなく8月の23日である。ポツダム宣言受諾後、武装解除になったはずの日本に、当時のソ連が日ソ不可侵条約を破り、北海道の最北端シュムシュ島に8月の17日から18日にかけて攻め込んできました。いわゆる火事場泥棒です。そして今映っている樋口喜一郎中将の徹底抗戦、もう武装解除にもかかわらず徹底抗戦するという決断のもとですね、当時のソ連と死闘を繰り広げ、なんとか領土を守ったといった教科書には絶対載っていない歴史があります。このシュムシュ島の戦いが終結したのが23日です。ですから本当は23日こそ終戦日であるという歴史ですね。で、縁あって2025年の8月16日、このシムシュ島慰霊祭に参加をさせていただきました。シムシュ島の戦い、そして樋口喜一郎中将は、日本人にとってとても大切な歴史なので、ぜひ調べてみてください。